注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
はい、北書店佐藤雄一でございます。
どうも、南です。は
い、いや今ね、はい、過去2回分まだアップしてないことが発覚して困っちゃったな9月、8月末に撮ったやつから、ね、もう何も手つかずのまま放置状態にあるねえ、ダメですね。申し訳ない。
小泉さん、意外と分かってんのかなと思って、ね、一応今確認したらね。いや、完全にないことだと思ってたのかもしれない。
いやいや、なんかやった気でいた。特にね、何の評判もないからね。
ないですね。要は、座頭市と竹静の喋ったのを、うん、アップしないまま完全にもう忘れ去ってるっていう。
そうか。
僕も忘れ去ってるし、なんか。
参ったな。まあさ、急に寒くなりましたけど、どうですか、すね、佐藤さん。
いや、ちょっと忙しくて。
あ、忙しい。よかったですね。
いいんだか悪いんだかね、バランスが悪いなっていうのが、
バランス悪い。
執筆関係とか、
ほほほ、
ちょっと編集しなきゃいけないものとかがあって、プラス、ちょっと今週末イベント2つ控えてるんで、そんなこんなで、わちゃわちゃと。
おー、
うん、で家のこともほら、なんかやんなきゃいけないじゃないですか、いろいろ。
家のこともね。
うん。それを全くやらないっていうのもあれなんで。
そっか。
なんか、大変ですよ。で、今、ようやっと見終わったって感じで。
ああ、今、うん、やっと、ちょうど俺が来た時間に、ビヨンド見終わった。
ビヨンド見終わって。
俺もでも似たような感じですよ。
ああ、そうですか、う
ん。小泉さんがおはようございますって入ってきた時に、うん、最後、竹志がドーンってやって終わったって、ね。そう。もうすごいタイミングで終わったと思って。
まあでも面白かったね。
面白かった。
いや、よかったですね。なんか、
それまでのアキレスと
かブラーってもう、なんか一気に地平が開けたような感じが。
本当に辛い
思い。逆に何だったんだっていう。
辛い思いをしたから。
本当に。
あ、でも、あれでスポンサーが大きく変わったんですよね。
う
ん、あのテレビ朝日から、これ、こっからテレビ東京になったんですよね。
あ、そうなんだ。
誰でもピカソをやってって、やっぱレギュラー、的には多分、
うん、
あのメイン、まあ、テレビタックルもテレ朝でありますけれど、うんうんうん、がっつりとそっちで仕事をしてたて。
丸見えとかは関係ないのかな。
丸見えとか、日テレはあんま出さなかったじゃないですか、ね。
ジブリには出すのにね。
まあ、
なんかだけどほら、過去作、前回で言うは、前回日本語だって、
2
回前がその、たけし、ドールズ、たけしーズ。
うん、
その前なんだっけ、
その前座頭
市、座頭市竹静の前がドールズでしょ。
あ、そっか。
なんかトータルで何年ぐらいなんだろうこれ。
トータルで多分、うん、座頭市が
2000年ぐらいじゃない。
そうですね、アウトレイジが2010年の作品なんで、うん、で座頭市が2000年初めぐらいで、はい、その後がドールズなんで。
座頭市2000年初めか。
そうですね、2004年ぐらいがドールズかなんかじゃないかなと思うんですけれど、
うん、
そうすると6年間2年に1本とかのペースで、うんうん、やっぱちょっとんって思うような、
ね、
まあ、本人自身がたけしーズ監督万歳、うん、監督万歳、アキレスと亀で、うんうん、自分の評価を全部壊すっていうのをずっとメイキング
で言ってたんです
。評価はいいけどこっちの迷惑も考えてくれ、うん、
すごい言い訳じみてる気もしないのもないけど、うん、それをやるなら1本でしょとか思っちゃうんだけど。
いやでももう2番目の監督万歳か、うん、らそんなことをもう言ってたんで、
うん、
もうアキレスと亀は決定的に作るっていうのは、
うん、考えて、どういう心境だったのかを改めて聞いてみてもらいたいけどね、たけしに。言うたって、まあ、要は花火からアウトレイジの間って感じですよね、ざっくり捉えるとね。
そうです、
うん、そうだね。
となると、まあ、12年ぐらいあるってことか。
まあ、花火、座頭市があるし、うん、その中のいい、うん、いい作品としては。
そう。
ブラザーもありますね。
ブラザーはね、やっぱね、アウトレイジ見てからブラザー振り返ると、うん、やっぱ大味すぎて、あんまやっぱ出来が良くないなって思ったよ。う
ん、いや、なんか、ずっとやりたかったエンタメの方に今度振り切ったって感じ。
まあ、でもそうだね。だから、ブラザーが2001年だと思うと、まあ、ざっくり10年間で、いろいろと、まあ、たけしが言うには壊しにかかってるようなことだったんだろうけど、
うん、
なんか普通に単純に面白いもんね、今
回の。そうそうそうそうそう。
これで、だからこれでいいんだって、たけしが言いたくなるような感じで。
まあ、あとのことを考えたら、ちょっと殺しすぎだぞって思うんだけど。
いや、でも、なんでしょう。うん、改めて見直して、多分最初アウトレイジ一本で終わりたかったんだろうなっていう締め方をしてるじゃないですか。ま
あ、全然続き考えてないもんね。
でも、2につなげたのはこう、すごいなと思って、これを発想するのはすごいなって。なんか男たちの番か2を見た時の驚きっていうか、双子の弟が出てきてみたいな、ああいうぐらいの衝撃があるっていうか。
そっか。
ああ、面白いと思って、うん、単純にその、1作目と2作目の出来の良さっていうか、まあ、
そうだね。確かにね。
そこは驚きました、
うん、でもね、こうして振り返るとさ、うん、首の織田信長がアウトレイジビヨンドの稼ぎをそのまんまだよね。うん、
でも、あれも良くて、うんうん、やっぱり、あのアウトレイジでこうもやもやしてたのを、うん、あのビヨンドであの爆発させるっていうか、
あ、そう、
今まで あのお前らの言うこと聞いてきたけど本当の俺はこれだぜみたいな感じが、
うん、
ビヨンドで加瀬亮のあの役はすごいいいなと思って、
まあそうだけどさ、あんな若造があんな威張って大丈夫なわけないじゃんね、
後ろから刺されそうな気がするなと思って見てましたけれど、
いいのかなって思う、まあいいんだけど
いやでも本当エンタメとして多分ヤクザ映画ってそんなに見てないですけれど、
う
ん、なんかすごい新鮮な映像が多いっていうか、
お、まあ、俺は仁義なき戦いとかしか見てないから、うん、なんかあのケンさんとかね人気者とかもは知らないんだよね、
うん、
人気者みたいな あれがないじゃないですか、そんな裏切りも すごいありますし、うん、こうペラペラと軽いような感じで、うん、俺はそんなこと言ってないみたいな感じで、うん、こう空回りして燃え上がっていくみたいな感じが、
うんうんうん、
あの仁義なき男たちは結構そこ泥臭くてなんか、うん、
はい、
あれ男たちのバカとかそういうのを彷彿させたりとか、今回あと多分今までなんかあのジョニー・トーが北野武映画がすごい好きだって言ってましたけど、今回は多分ジョニー・トーとかの影響があるんじゃないかなと思うぐらいなんか、あの銃でやられるシーンとかなんか変なカットがあるなと思って、うんうん、わざわざ構えて撃とうとしてるのに後ろの車後ろ止まってるのにそいつらにも見向きせず銃向けたら後ろから撃たれるとか、
うん、
なんかジョニー・トーっぽいなっていうようなシーンがあったりとか、
うん、
割とそういったものを研究して入れたかったのかなっていう感じがすごいして、
ほほ、
エンタメのためにいろいろ見たんじゃないかなっていう気がした作品でしたね、
うん、
まあ、今アウトレイジとビヨンドとごっちゃで喋ってるけど、
うん、
アウトレイジからいきますか、
いきますかいろいろ混ぜながらって多分なっちゃっていくと思うけどね、
うん、
まあ、
まあでもね、アウトレイジとビヨンド、うん、やっぱ大きく違ってて、
うん、
アウトレイジはね、うん、やっぱあのすごい地に足のついた、うん、あの表現が多くて、うん、しのぎとかをね割としっかり描いてんだよね、
うん、あ
の、
うんうんうん、
ぼったくりバーとか、
そう
ですね、そう、うん、そういうところがないと、うん、やっぱこうなんか空中戦みたいな表現ばっかりになっちゃって、
うん、
まあ、それがブラザーとかなんだけど、
うん、
そうだからね、アウトレイジは本当そういうところがいいな、
そうですね、
であれを見てて思ったのが、
うん、
あのそのとこ凶暴につきのヤクザの事務所ってすごい広くて何もないようなところに机が1個、
全体そういうイメージがあったよね、う
ん、でも今回のヤクザの事務所って本当に真ん中に金庫があってソファーがあって本当に今世知がないですよっていう状態の雑居ビルの一つを借りて、なんかそういうのが今らしいっていうかリアルこうなんだろうなっていう感じ、
ちゃんとソファーもいっぱいあったしね、
でそこに怖い男たちがタバコを吸ってるっていう、
普段何してんだろうね、あの人らは。
その男だとね、何にもないところで女がワープロカチャカチャやってるだけ、
そうそうそうそう
何の部屋これみたいなのは
、うん、でもこう連絡取り合ってる時にあそこはアダルトの事務所で、
うん、
それで知らせてなかったみたいな話とかが出てきたりとか、うん、リアルってこんな感じなんだろうなっていうのとか、
うん、
あのエンタメの中にもちゃんとリアリティがあるっていうか、
う
ん、ヤクザもお金なくて金庫開けたらそんな金が入ってなかったりとか、
うん、
なんかこんな感じ、うん、
北書店さん、
はいはい、
はい、
ありがとうございます。
ちょっと床置いてから
床、
うん、はい、うん、よいしょ。よいしょっと。すいません。はい。
はい。ご苦労様です。
よいしょっと。
黒猫ヤマトが。
見たことない、見たことない人だ。まあ、そう。置き配にしていいよって言ってんだけどね。たまにああやってサインを求めてくるという
のね。そうなるよ。
まあそうなのかな。
うん、アウトレイジ見た後、うん、ああいう人たちが注目する。そうね。急になんか撃ってくんじゃないかとか、爆弾なんじゃないかとか。
冒頭の、アウトレイジの冒頭だと、あれなんだっけ、うん、石橋レンジの、
うんうん、
あと何回だったっけ、ね、なんかね、
忘れた。
そもそもどことどこの小競り合いから始まったんだっけみたいなのが。
まず、ぼったくりバーからだったっ。
そう、だからぼったくりバーを占めてるのがその石橋レンジだよね。で、しのぎとしては薬っていうのがあって、うん、
で、それを流してたのが、うんうん、あの、たけしの事務所の上の、うんうんうん、そこで手組んで三王会がいい顔をしないっていうか、
うん、
兄弟っていう話になってて、うん、そこと綺麗みたいな話をしてるっていうところから、
うんうんうん、
なんかね、結構その誰が兄弟で誰が上でみたいな、それがややこしいんだよね。
そうですね。石橋蓮司とね、誰だっけ最初、形だけだよって
言って、峰竜太じゃなくて、
国村純さん。
あ、そうです、そうです。あいつキーマンだね、アウトレイジで。一本目はね、国村純。
また国村純さんがあの顔でちょっと間抜けな役なんですよね、うん、この中で。
そう。
なんかいつももっと凄みのある人だと思ってたら、うん、結構こう自分は何もしない。
いや、二枚舌ね、二枚舌系。
逆にさ、ちょっと先の話になりますけれど、うん、塩見さんって、うん、あの西田さんの隣にいた人って割と俺の中でニコニコの俳優だったのに、うん、今回本当に怖い役っていう、
いや本当だよね、
なんか使い方がすごいなと思って、
うんうん、
なんか見てましたね、
うん、
いや、あとそうですね、
たけしがねなかなか出てこないもんね。
うん、
そうですね、あんまあの、うん、中では動きますけれど、うん、メインの比率としては多分すごい少ないんですよ、
うん、
アウトレイジは、
うん、椎名吉平とかね。
そうですね、一本目の
椎名吉平がまたギラギラしてていいんですよ、
ね、本当。
てかやっぱりおなじみの人々が、うん、やっぱり大活躍してるじゃないですか、いろんな人が、うん、これもそのこの10年ではなかったことじゃないですか、あんまり。
中野高尾だっけ、
秀
夫、中野秀夫が、うん、これでね、うん、なんか救われたっつって、たけしにすごい感謝してんだよね。
あ、そうなの。
なんかもう仕事全然なくて、うん、
いやでも本当にこの10年で使われてた俳優もなんか割とおなじみ感があって、うん、でもこれもどういう理由だったのかなと思うんだけど、
うん、
あえてだったんだろうかね。こういう普通の人たちを普通にちゃんと使えば普通に面白いのにとか思うんだけど、謎じゃないですか、なんか変に、まあ、軍団の人だったり、まあ、軍団使うのはいいんだけど、うん、毎回そんな感じだから、なんでなんだろう、予算
が変わったからじゃないの。
なんかどういう意図なんだろうなっていうのは。
多分、うん、アキレスと亀以降、ちょっと、あれ、なんじゃないですか、うん、ちゃんと映画を作ってくださいっていう。
いや、絶対そうだよね。もう普通にうん、やりましょうみたいな。その男を、その男の、あの頃のことをちょっと思い出してくれぐらいのこと、誰かもしかしたら言ったかもしれないし。うん、
もしかして、それこそテレビ東京に変わってから、エンタメを重視してくださいっていうのを、割とそれで飲んだんじゃないかなっていう気がして。
これリアルタイムで、どう思ってたんですか。
え、俺当時
そのでほらその男ってもうあの当時から普通に面白いもんだっていう認識あったじゃないですか。
あ
でこの10年間があって、うん、アウトレイジ始まったって時のいわゆるどういう竹石映画好きっつってちょっと語弊があるけど、
竹石映画が久しぶりに評判がいいぞみたいな、
そういう感じあった、うん、あったんだね。
一作目は多分三平映画館の頃撮りましたよ、
ね、撮ったかもね、
撮ったと思います。俺ラストのオチを、
うん、
あのここ喋った記憶あって
中野秀夫が刺したとこ、
いやそこじゃなくて、
うん、
なんかてへみたいな感じで終わるじゃないですか、
あ
の小日向文雄が、うん、僕の分はないですかつってバカ野郎つって、うん、てへっていう感じで終わったって言った記憶があるんで、うん、で そうですね、多分ビヨンドやらずにあれですよ、最終章はやった
記憶。ビヨンドやんなかったっ
け。ビヨンドは多分俺劇場で見れてないんですよ、
ね、あそう。
なんでまあやってないかったと思うんですけど、
うん、
でもあの時も、うん、結構話題にはなりましたよね。たけし映画が戻ってきたみたいなのとか、うんうん、新たな境地に行ったとか、
うん、ってことはさ、今の我々、まあ、俺なんか特にそうなんだけど、この低迷があったわけじゃん、この、ね、つまんないね毎回なんて言いながらの今日なんだけど、
うん、
これじゃあすでにもう15年前にもう経験してんだね。南さんだと経験してるわけでしょ。だから
そうですね、
うん、
あの時はでも本当にああ原点に帰るのか、それ帰ったのかと思ったら、
うん、
ああエンタメに切ったんだと思って、うん、王道で来るんだっていうので劇場で見てびっくりした記憶があって、う
ん
う
ん、逆に自然な流れだよね。なんかその男とか見てりゃさ、当然その男花火アウトレイジって普通に当たり前みたいな感じがするんだけど、
でも、
うん、
一作目、うん、アウトレイジの一作目に関しては、うん、あの椎名桔平が殺されるシーンだけ、うん、ちょっとやっぱブルー入ってるんですよ、
ね、入ってます入ってます、
北のブルー
で、うん、こう去っていくヒットマンの、うん、歩いてる姿とか、うん、海と空の色が割と近くて、
うんうん、
ああなんかそういうところは見せてくるんだと思って、うん、
でもあの黒いさビニール袋に入れられてさ、うん、首にロープで、うん、で引きずりつってボコッつって殺すでしょ、
うん、
あれがもう露骨にちょっと硬そうみたいな人形っぽい、
まあ、さすがにできないですけど、
もうちょっとぐにゃぐにゃの人体っぽいのを用意できなかったのかなって当時見た時からやばそうだなって思って、
あれはためあの殺し方する理由なんなのとか思ってたよ ね、あの意味がないんだけど、
まあ、そこはエンタメで、うん、いろんな殺し方を今回はたけしは、
う
ん、
でもそうか
見せますみたいに。
どんたとあと何やりました。
あとにはほらあの中野孝夫秀夫の指爪にオルファカッターを使うとか、
あそこは最高ですよ、
うん、あとほら
歯医者でさ、うん、
石橋
選手、うわーそうだったあれ忘れてた、あの死んで、あれ面白いね、
やめて
まず中尾秀夫の指切りのシーンで、うん、切れねえじゃねえかバカ、
見るからに本当に痛そうでね、
こんなの切れねえ、
オルファカッターでこんなカッターで切れるわけじゃねえじゃねえか、やれねえってのかとかいう、うん、そこのまず、うん、なんか漫才みたいなところがすごい面白くて、結局切れなくて、たけしがカッター持って、うん、あーってなんか切ってる姿がちょっとおどけてるんですよね。
う
ん
う
ん、
顔をビッグってこうバッテンで切る。
あれも最高ですし、石橋蓮さんその、うん、歯医者でやられた後に、
うん、
あの、包帯巻いて出てくるじゃないですか。
最高だよね。
それ見ながら、ちょっと、う
ん、
あの、
なんかもう、なんか、スケバンでか少女鉄仮面伝説みたいになってたよね。
それを横目に、あの、国村淳さんが、うん、あの、飯を食うじゃないですか。
スパゲティ食って、結局じゃあどうやって手打ちするのかって言ったら、お前らのしのぎ半分ってことでいいんだろうって、もう文句言いたそうなのけど喋れない感じが、もうめっちゃ面白いね。
そういうとこだよ。この映画のなんか面白い。
だから石橋蓮結構なんか別荘が結構いっぱいいるんですよ。
でもね、俺はやっぱ椎名桔平が警察署の前で、うん、サチバンのさ、うん、おまわりさんにさ、タバコをピンって投げるとかさ、うん、あそこがもう俺、うん、むしろああいうとこにジョニー等の、うん、なんか映画っぽさ感じるわ。
小泉さん、あそこ劇場で声出して笑って
ました。本当なんかもう意地悪だな、うん、みたいな。
椎名桔平があの車に対してわーって投げるところとか、ゲル投げは
シーノキッペさんとかのキャリアってどんなもん、ああいうの不自然じゃないの。
あの前にあのアレックス・コックスって監督で、あのレインホール雨の牙っていうなんか、うん、日米の映画、ゲイリー・オールドマンとか出てたんですけれど、そういう映画とかに出てて、うん、それでも殺し屋やってたんですよ、うん、まあ、面白くはなかったですけど映画として、だからなんかちょっとイメージを崩したかったのかなっていう、本人的にそういう作品見てて、
そっか、まあ、あのトレンディードラマみたいなイメージしかないけどね、椎名桔平には。
いやでも今回のやつは色気あるっていうか、う
ん、最高だった。うちの妻が椎名桔平大好きなんだよね。
あ、そうなの。
いやだからいい役だなと思って、
うん、
やれない方にも花があるじゃないですか、さっき言った。
そうだね、
うん、
面白い見せ方、まあ見せしめの殺し方、まあ、
入れ墨もすごいの入ってるしね。
ん？入ってたね。
そう、
うん。
わざわざ最後のルレバーで一回見せて、その後すぐ殺されるっていう。
そうそうそう。あれ入れ墨を見せるための場面なのかっていう、ルレバーじゃなくてね。 上からのカットしかないというか、
うん、いやでも本当一作目は衝撃的っていうか、うん、やっぱ、うん、ヤクザ映画ってこんな面白いんだっていうかおそういうのを思わせてくる、
うん、
これを真似して誰かがまた同じような感じで作れないもんかなって思ったんですよね、
う
ん、
そう
なんかジャンルとして、うん、なんか V シネマだとお金がないから顔の怖い人たちが、
うん、
あのモデルガンで頑張ってるっていう感じじゃなくて本格的にもっと作ればいいのになっていう気がして、
うんうん
まあねあんま流行んないんじゃないの、
う
ん、
あと顔に説得力がもうある人がいないのかなっていう、う
ん、まあ西田とスイキも死んじゃったしね
まあ怒りの人々がね見てると確かにもう10年、うん、10年経つとね、
うんうん、まあビヨンドの方だけど、
うん
うん、いやでも
え南さんって仁義って仁義シリーズは見そんな
2作ぐらいあの広島のやつぐらいは見ました、
うん、そうなん
ね、もうでも、ね、20代の頃なんで、うん、ほぼほぼもう、
あそうか、
うん、
山森とかじゃあ言われてもピン
とこない
です。ああ
本当、
やっぱ山森がさ、
う
ん、ね、分かるでしょ、金子の棒分かるでしょ、
うんうんうん、
あの感じっていうのがこういいじゃないですか、食えない感じっていうのさ、
う
ん、
う
ん、情けないようで結局最後一人勝ちっていう、うん、誰なんだろうなって
そ
う、だから
菅総理みたいだよね、なり手がいないからひょいっと持ち上がって親分になっちゃうみたいな。
いやでもあのめちゃめちゃずるいのに好感度がどんどん上がっていく感じが、このなんかこのあれ独特な存在感だったんだけど、
うん、
アウトレイジ の、 あの北村総一郎だっけ、
うんうん、
あの湾岸署長の署長と、あとはあの三浦智和でしょ、まあ、足したような感じがあるのかなと思ってね。山森をこう2つに分けるとはいう感じなのかな。
アウトレイジで山森的な存在は小日向文世で、うんうん、
あまあ、あそっか、 あそこまで、うん、あれ切れ者じゃないですか、
まあ、でもそのどっちつかずにコウモリ人間でさ、うん、あっち行ってこう行ってあっち行ってこう行って、
あれ魅力的だったもんね。
そう、うん、なんかもうかき混ぜちゃうみたいな、うん、
だから本当、うん、キャスティングが妙すぎてすごいいいんですよ、うん、北村さんのあのイメージって本当ないじゃないですか、
うん、なんか迫力ねえなって思ったら、うん、しっかりちゃんと怖いもんね、うん、
でそあの三浦智和さんもなんか、うん、そんな北村さんに殴られて、うん、へいすいませんみたいな顔じゃないですか、
なんとも思ってない感じのね
あの顔の表情とか、うん、小日向さんもあのイメージが全くないっていうか、
う
ん、怖い役は多分やれると思うんですけど、うん、あんな中間にいて、うん、ヘラヘラしながら怖いっていうか、
あそこに放り込まれてあの存在感すごいなって思って、
たけしとね殴り合うところがね、うん、なんかおーおーやるんだみたいな、
うん、あそっか、それ最後ちゃんと見てなかったけど、なかなか強いか、
一応殴って鼻血は出させたんですよね、
うん、
あの TKO よりあ違う KO より TKO の方がいいじゃないですかっていう話して、
最後ちょっともう一回見たかったな。
いやあれは本当すごかった、
うん、一回ほらそれなんかほら散々弱いって振り見せての最後でしょ。
そうだから怒られてて、う
ん、一応ボクシング経験してた、
後輩だからね、ボクシング後輩で、
あそうなんだ、
で勝ったところから見たことない
ねってセリフがあったり、
そうかそうか、先輩って言ってたのそのことなんだ。
で岸井吉平が本当に強いんですかって言ってね、なんか勝ったとこ見たことねえっていうセリフだけの場面と、あの取り調べ室であのボコしちゃう場面とがあっての最後でしょ、うん、だから実は全然小日向の方が強いみたいな、あれがすごいね、なんか面白かったよね、
うん
うん、
ああいう情けない感じを出しながら裏で本当にしっかり狙ってるとか、
そう、
うん
うん、まあ、ところがね、うん、ビヨンドではちょっと下手をこくんだよね、うん、大阪に行って、うん、お前なんで連れてったんだって全部筒抜けになってて、うん、それで、うん、あの、一緒に行った人がひどい目に遭うっていう、う
ん、あとアウトレージ見てて偉くなるとジャージを着るんだっていうのが
どういうこと、
あの北村総一郎が白ジャージで来たじゃないですか、うんうん、加藤が出世しても同じようなジャージを着るじゃないですか、
三浦智和も着てたね、
いやなんか楽な格好になるんだなっていう
ねえ、いいジャージなんだろうね。
あとあの浜辺でバーベキューやってるシーンあるじゃないですか。
あったっけ、
あ最後ね、
最後 あの瀬波、本当に30年か30何年前かな、
うん、
あの 別荘みたいなのが今もうないですけれど、うん、あって、うん、割とそこにそういった文言を入ってる人たちが
ヤクザの別荘だった
と言って、うん、海辺でそういう人たちがバーベキューやってるのっていうの
を、うん、昔今もハングリーはバーベキューするけどねよくね河原でやってなんか、うん、なんか中津に取り残されたりする
そうなの
いやそれ大事件で、うん、あのそれ胸くそ悪い事件なんで、うん、未だにあのその遺族たちが、うん、あの注意受けてねっつって訴えてるらしいですよ。
え、そうなの。
すごい訴えてその中洲鉄砲水来るから上がってくださいって言ってるのに、
うん、あ、そんなことがあったの。
上がらずに、うんうん、あの10名くらい死んだんですよね、
うん、で、え、遺族ってその家族が、
家族が生き残った人が何人かいて、俺らをあのちゃんと真剣に怒らなかったから俺らの仲間は死んだみたいなこと言って、
へえ、
怒らなかったとか、あ、避難しろっていう、
避難しろって、避難、そこは危ないから中洲のそういったところで、う
ん、なんでもっとちゃんとに、
あれ注意しなかったんだとか、
危機感を持って煽らなかったんだみたいな。
いや、一応ヘリコプターで救助隊も来たんですけど助けられなくて、
う
ん、
それ
で流されて、
え、バーベキューしたままってこと？
バーベキューしたままその山の上で大雨来て鉄砲水が来て、
あら、最後は味がしなかっただろうね。
いや、もう映像ありますよ YouTube
で。そうなんだ。
いつの話それ？
それも10年ぐらい前の。
あれなの、そういうヤクザとかが住まってるの？
いや、それも半グレだったと思うんですけれど。
あ、そうなんだ、
まあまあちょっとその口が出たんで
そんなことあんだね。うん、
いやでも本当一作目で終わるつもりだったんだなっていう、う
ん、実際そうなんですか。
一作目で、うん、だってあのまま死んでれば本当に綺麗な終わり方じゃないですか、うん、終わりと
して、
たけしが、
うん、
でその時は気づかなかったですけど、うん、終わり方としてその男凶暴につきの終わり方とそっくりじゃないですか。
そうだったっけ。
結局あの新しいヤクザのところに刑事とその後の、うん、あの自分の後輩が来て、
うん、
こいつが次から後継ぐんでっつって、
うん、
その男凶暴につきは刑事が去ってって、うん、最後秘書だけが映って、うん、エンディングになるっていう、うん、あれもストップモーションで急にあのこう入っていくっていうところとか、うん、今見ると すごい似ててこれで終わる気なんだろうなっていう、うん、だからビヨンドができたときにすごいびっくりしたんですよ、
うん、
やんのと思って、
うん、
あんな綺麗に、
ね、みんな死んでんじゃんみたいなね。まあ、カセリオと
でも三浦友和とカセリオが生きてるとすごい膨らむような気もするけどね、
まあ、中野秀夫も生きてて、うん、まあ、タケシは死んだと思ってたら実は生きてたみたいな、
うんうん、だからああいうなんか死んだっていう噂を流したとか、うん、まさかその木村と組むとはとか、
うん、
そういう展開がすごくて、
そう、あの木村とね打ち解ける場面もなかなか良かったよね。
すごかった、
ね、いや、あれは俺が悪くてとか急に顔を
消
しちゃってとか言って、いやいやとかなんか、
うん、お前には大変なもんを背負わせちまったななんつって、うん、そう、うん、それを ありなんだみたいな、うん、
でもまあ、ビヨンドの話になりますけれど、うん、ビヨンドの木村 の廃れた具合がすごい好きで、
あのしのぎがバッティングセンター、
でもさ今思えばさあったんだよね、しのぎのバッティングセンターって。
あ、そう、
うち上越だから、
うん、
近所のちょっと、まあ、レンタルビデオがそんなに流行る前の一番最初にあったレンタルビデオ屋が国道沿いにあって、レンタルビデオとバッティングセンターだったんだよ。
ほうほう、
今思えば完全にヤクザの時代だなと思うのがある
ね。でも白根の8号線にそんな店あるじゃん。
あ、
いやでも、
うん、あ、今もあるのかな、
まあ、あるかもね、もしかしたらね。
中にいる人たちの柄の悪さがまた最高で、
うん、マッサージのお姉さんに
洗い手を見
る、そうそうそうそうそう、
あれも懐かしいな、
ね、性犯罪をした人が、う
ん、
古文でいてね。
チンピラ感
の人。そう、あの、桐谷健太が、
はい、
あの、うん、俺、桐谷健太って、なんかもっと、なんか、同じような役だなっていうような、うん、あの演じ方の人だけれど、うん、今回すごいハマってるなと思って。
うん、チンピラみたいでよかったよ。
ちょっと最初に出てきた時の近所の工場の人の昼休みにバッティングしてんだよね。
うん、
それに絡んで、
玉が出ねえよ
ってクレームに対して、そう、囲んでしまって、あの時のそのガタイの良さね、あの二人のガタイの良さがすごい際立ったっていうか、あの工場の片木の三人と比べるともう体の厚みが全然違くて、
うん、
その あの人ら単体で見てるとそんなごっついイメージないんだけど、うん、あの人らと混じると、こんなごっついんだっていうのが。
工場の人らがやたらと小柄なのかな。
そうかも、そうなのかもしれないけど。
で、何か言うたびに殴られるっていう感じとか。そうね、うわ、すげえ痛くないこの空間っていう。
嫌だな
あれが木村の古文で、あ、でもたけしのボディーガードするんだっていう時点で俺も結構もう、たまね、あ、いいなこれっていうのは。
そう。
うん、
あと今回良かったのは俺の中であの小日向さんと松重豊さんの体格の差っていうか、横にするとあの頭一個分違うんだよ。
めちゃくちゃでかい。
苦々しく上司を見てるだけで終わっちゃったね、松重さんね。なんか、
何もしなかった。
何もしなかった。苦々しい思いで背中を見るっていうカット何回もあったけど、で、最後はもう俺降りますからってさっさと帰っていっちゃう。
ちょっと苦言を呈する。
あ、それで終わりか、みたいなのが。
いや、あの映画の中での両親というのは両親の部分なんで、一応それを入れたんだなっていう。それが一応最終章にも繋がってくるっていう。
まあでもね、小日向文世は結構小遣い三浦智和からもらって、で、なんかね、懐を肥やしてる、そういうのを喜んでやってると思ったら、俺だって丸坊だって、あいつらをぶち壊すためにやってんだなんて言って、そうなのって思った。
まあ嘘じゃないだろ
うね。そう、嘘じゃなかったんだよ。
っていうのが、
まあ警察丸坊の中でも立ち位置がなんか嫌な感じの人で、ああディスク座ったままぶってバルボーなんてでみたいな話をずっとしてたりとか、俺の手柄だって部長に言ってくださいよみたいなことを言ったりとか、意外にそういう人なんだっていう、
ね、警察内が結構ね、場面としてあったよね。
でも今回のビヨンドの始まりっていうのが、前回その小日向さんの部下だった人が殺されるってところから始まるじゃないですか。
あれ、そうだ
っけ。そうそうそうそう、
そっからなんか、
ちょっと金で背びれすぎたんだろうな、ね、
こっから始まる、こういう始まりなんだっていうのにちょっと驚いて、
一作目のアウトレイジが、あのいろんな会合から帰ってくる、あの会合を開きでそれぞれのボスを迎えて、子分たちがずらーっているところにさ、車、それぞれの車に帰っていって、そのそれぞれ帰っていくっていう場面から始まって、車の、車を真上から見て、ボーンってアウトレイジでしょ。今回が水から上がった車の横面からアウトレイジみたいな感じだったね。なんかね、
この2作はやっぱ、そのタイトルの入り方がかっこいいっていうか。で、前に歌丸さんが言ってた、アウトレイジはだんだん振り子が大きくなるっていう感じの映画でしたけれど、今回はその振り子が勢いつきすぎて今度丸になっていくような感じで、
関西までね、
関西まで行くっていう、いや、それがまたそうきたかっていう面白さで、で、やっぱりさっきも言いましたけど、西田さんと塩見さんの功績ですよね。あの人たち多分両方とも関西の人じゃないのに、
福島だもんね。
福島の人で、
西田敏行は、
でもなんか凄みがあるっていうか、うわ、横にいたくないっていうような感じの
塩見さんしてもあれ、ああいう役柄ってのはどうなんだろうね。
顔の怖さはあったんですけど、割とテレビ CM とかでおちゃらけのお父さんみたいな感じで、
ほんわかしてる
そんな感じで、
人情派みたいなね。
12人の優しい日本人の陪審委員長とか、
ね、そうか、
穏やかな人っていう、
俺はなんかリゲインの CM でなんか永瀬智也と一緒になんか刑事の役やってたっていうイメージがあって、ね、ちょっとおちゃらけるんですよね、それで。だからやってたかもかもしれないですけれど、なんか優しいなんか、お父さんみたいな感じのイメージがあった人が、
たけしがやっぱ好きなのかな、意外と。
あ、血と骨で共演してるんですよ。
あ、そういうことか。
で、その時にあの人怖い俳優なんだろうなと思ってオファーしたっていうのなんかで、
たけしのそういう目線が面白いんだよね。この人に悪役をやらせたいみたいなのとか、よく事故、確かあれ事故の前だと思うけど、トースポでちょいちょいこうコラムっていうか、まあたけしの砲弾みたいな記事ってよく載ってたけど、確かあれは事故前の話だと思うけど、久米宏を冷酷な殺人鬼として映画に使いたいってなんか書いてて、それ読んだ時俺はあすげえと思って、面白そうだなと思って、まだほらニュースステーションとかの時代だったからさ、
江戸川ケイシーみたいな。
でもあの人も身長は高くてスラッとしてるから絶対似合うと思いますし、
あでもついぞ実現はしないんだなって、そのたけしの言葉がすごいインパクトがあったからずっと覚えてるんだけど、 実現には至らないなっていうのがあって、
なんかそういうので感じたの、伊丹さんの時も思いましたね。なんか伊藤四郎さんとかが結構こ怖いっていうか、あと完全なあの伊丹さんの監督じゃないですけれど、スイートホームで古舘一郎が殺されるとか、
ああそうなんだ、
ああいうの
をキャスティングしないやつ、
そうです、黒沢清です、
ね、俺映画館で見たよ、でももうあんま覚えてない、
あれ一応黒沢清監
督、黒沢清で、当時ね爆風スランプのオールナイトニッポン聞いてて、爆風スランプがなんか主題歌歌ってたんだよね、それですごい話題にしててね、それで見に行った、
結構その古舘さんがえぐい殺され方をしたイメージがあって、
何も思い出せないな、
あこういうキャスティングなんだっていうのに驚いたことがあって、
今いや見る術はないんだ今それは、
あのビデオで見れるぐらいで、
VHS はあるんだ、
VHS は確か出てたはずです、あれです、あの伊丹事務所があのソフト化とか配信をもうやめてくれっていう話で、黒沢清さんと揉めて、
揉めたんだ、お
だから見るすべがないっていう、いやでもあれですね、ビヨンドはあの高橋克典が弾いて何の喋りもせずにヒットマンやってる姿
と、なんかふわっと出てきてふわっともういなくなったもんで、
一応でもあの
殺しまくってたよ、だって
殺しまくってて、火星でも火星領を殺すときに一応外守ってたりするんですよね、
あそう
だから、
あれあそこの場面いきなり行った気がしたんだけど、木村とどういうあれだ流れだったの、
あれは
どっちが待ってたんだ、あれ
三王会、違う、三王会じゃねえ、あの花火師が多分用意した軍団のチームの中の一人だったと思います、
でも木村と石原というか稼ぎ量ね、がなんであんな引き合わせるようになったんだっけっていうのがあって、
なんかね、稼ぎ量が
まあビビってたし、もう怯えまくったじゃん、もう
全部喋ろうっつって、統括されて拷問されて、
あれ軟式ボールで何球当たったら死ぬのか分かんないけどさ、あれ
すごいセンスですよね、
なんかねえな、
でも公式だと逆にすぐ死んじゃうのかな、
いやでもね、バッティングセンターの軟式ボールってね、普通の J 級っていう少年野球のよりもね、なんか重いボールで、
本当
そうだから相当痛いんじゃないかな、
本当に、
あれも嫌だなと思ったのが、あの、まあ、あの最初にその木村の、あのであの部下が2人殺された時にビニール袋をかぶせられたっていうのがあって、ボディーガードのやつ2人組の時に片方のやつをビニールかけてドリルで穴を開けるっていう、
やだね、
すっげえやだなって
そうだね、
うわーとかいう音
が飛ばないように、
その殺しのアイデア披露ね、アイデア、殺しのアイデア集みたいな側面があって、あのボール避けらんないかね、あの試合
いや、
かせ石原、じゃあ下向けっつってね、あの頭のてっぺんで受けろ、そのボールと思って、なんかもうそんなに顔面で真正面から受けてんじゃねえと思って、すごい見てみて、
いやでも
無残な最後が
無残ですけれども、あれはすごい新鮮でいやいいシーンだなと思って、
たけしがさ、出所してさ、なんかどうすんのかなって思ったら、なんか韓国人のさ、
ね、
大富豪がチャン会長が現れて、なんか女とかね、ホテルとかあてがってくれて、どういう関係なんだろうね、
マジ役者じゃないみたいね、
なんかどっかの会社長、
サケシによっぽど恩義があるのかね、
なんかそもそも信仰があるとか、みたい、
映画に出ませんかって言ったら、ぴったりハマったっていうのが、なんか浅草か、
役者してない感じが逆に良かったのかな、
役としてさ、なんかね、清原のね、電気本読んだんだ、で、役辞めてどうすんのかみたいな、服役はしてないんだっけ、それで、そしたらね、名古屋のいろんな焼肉屋とかを経営してる、富豪が清原の面倒を見てるんだよね、だからこういうことなのかなみたいなでもたけしも役の中でね、なんかそのチャン会長に対して何か過去によっぽど なんかやってんのかなって、
う
ん、
闇市を一台で、10台で切り上げたっていう話で、出身が同じみたいな話がちょっと出てますよね。
そうだね、あったあった。
で、韓国に来いよなんつってね、
それが最終章への布石ではあるんですけど、
あ、そうなんだ、最終章を見返さないと何も思い出せない。
いいね、楽しみだな。
最終章は6年前の作品なんですよね、うん、そんなに経っちゃったんだと思って、は
い、それこそ最終章があるっていうのも、
いや、最初本当にビヨンドが DVD のジャケットとかにも最終章とか大きく書かれてましたし、チラシとか、
ビヨンドこれが最終章だよってこと書かれてたわけだ。
そういうのを書かれてたんですけれど、結局もう一本作ることになってっていう。
これ何年後なんだ、最終章って。
だいぶ経つよね。
だいぶ経ちます
ね。
多分俺の記憶だと、アウトレイジとアウトレイジビヨンドって2年か3年くらいなんですよ、
ね。本当だね。あ、で、本当だ、本当だ。もう2017年なんだ。最終章。
多分、最近じゃん。4、5年空いてると思うんですよね。
4、5年どころじゃないじゃん。だって10何年空いて
る
んじゃない？
10 何年も空いてる。
だって2017年公開で最終章って。ビヨンドは、あ、違う、5年だ。失礼、失礼、失礼。5年空いてんだね。
その間に龍蔵と新の、
そっかそっか。
次はじゃあ龍蔵と最
終
章。ああ、それを見るんだ。
龍蔵がきついな。
龍蔵はもっとほんわかとしたファミリー系の、ね、
そう、
なんかギャグ映画っていうか、
ギャグがとてもつまらない。
俺は嫌いじゃないですよ。ただ、今言うのもあれですけれど、カーチェイスやんだったらもうちょっとやろうよっていう。
そんな場面あったことすら思い出せない。
でもやっぱり花火以降の国際色、豊かなこう国際色というか、舞台がそうなっていったっていうかさ、たけしのさ、映画監督、その北野たけしの舞台がね、どんどん広がっていったっていうこともあるんだけど、それを経てのアウトレージってことで何かがあったのかって思って、ぼんやり思ってたんだけど、なんもないんだなと思ってね。
もしかして海外で買われなくなったのかもしれない、
うん。だからアウトレイジの評価ってどうだったんですかね。
アウトレイジの評価はあれ、一応カンヌで公開してスタンディングオベーションを得てるんです
よ。あ、そうなんだ。
で、2作目だったっけな、1作目かどっちかの時に、すごいもう、たけしさんが生き生きとしてて、あれなんですよね、もうすごい自信持って、スコセッシがカンヌでいたけれど、多分見たら、この銃撃戦は嫉妬すると思うよみたいなことを言ってたんですけど、それはちょっと言い過ぎじゃないかなと思うぐらい、
ちょっと、
たけしさんがインタビュー、現地のカンヌのインタビューで、そんなこと言わなきゃいいのにと思って、ハラハラしたのを覚えてるんですけれど。
海外の評価もアウトレイジの方がいいよって感じだったのかな。
やっぱそういう感じあれもあったんじゃないですかね。もう一回原点にとか、で多分当時のアート的なものじゃなくて、もう配信とかそういうのを見越して、そういうのをクビになったの森会長とかが考えてたんじゃないかなっていう。もうたけしさん自身もこの時期ってテレビをだいぶもうやめてたりとかしてるはずなので、
あ、うん、さあ、じゃあそんなとこですかね。
そうですかね。もうよかったです、はい、最終章も楽しみだな、
アウトレイジと、アウトレイジビヨンド、よかったですね。
よかったですね、
はい、
ベストガイ
とかってきます、ね、あ、ベストガイ。じゃあ両方含めて、
あ、じゃあ両方含めてしましょうか。
あ、
ね、含めてベストガイ、
両方含めてか、やっぱ俺は椎名桔平かな。
俺は小日向さんのあのズルスター
が、実は俺もです。
あ、
この人かなと思って、
たまにですけれど、やっぱりあれなんですよね、たけしさんにはちょっとだけ優しさがあるっていうか、そんな感じがちょっとだけあって好きです。
ベストガールはいなかったもんね。
ベストガールいないですね。
ベストガールって言うほどいないっていうのは。ああ、アウトレイジのたけしがこういう人好きだよなと思ったのが、もうなんたら共和国だかなんかの大使館っていう。
あそこも最高ですよね。
そうだね。
でももうおどけるような、なんかさ、緊張感なくなるじゃん、ああいう、なんか何アフリカ系の黒人って言っていいのかね、ああいう、日本語喋れるんだけどさ、まあ、ゾマホンのなんかね、源流のああいう、なんかなんでこういうやつを使うんだろうなと思うんだけど。
やたらムキムキなんだよね。
日本語喋ると弱めっていうか。
そう、あいつね、なんか、
まあ、しのぎもね、うん、そんなに流行るかなとは思うんだけど、うん、でもしのぎをちゃんと描いてるところが良かった、ま
あ、しのぎしかないもんね、うん、あいつに あそこに近づくっていうのは、
うんうん、そうだった。あと中華料理屋で、うん、耳にサイバスを刺すところ
、あいつがね、石橋レンジの力あれが、あれがまだ残ってたっていう感じでね、薬ので
指切らせてラーメンに入れて手に持ってきたか。
お待たせしましたみたいな。
恐ろしすぎる。
そうそうそう。
あれ多分客あれですよね。タマさんですよね。
あ、そう。
あ、本当？
気づかんかった。
気づかねえな。
この頃から町中華でやろうみたいなことやってんだろうと
思って。指ラーメン。
いや、最高だなと思って見てましたね。
はい。
いいね。いっぱいあるよね。
面白かったです。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
味わうのは